東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田由加です。さあ、今日はですね、なんかね、来る時に、なんだろうな、なんか私普通そんなにイライラしないんですけど、今日はね、なんかイライラすることがたくさんあってね、そんな話をね、したいなと思いますんでね、今のもね、局長のイライラがね、ちょっとピッてこのボルテージが上がった感じをね、ちょっと音を出してしまってね、はい、今日はそんなね、私のイライラを、吹き飛ばすぐらいの、楽しい番組、笑顔になれる番組にしたいなとは思ってるんですけれども、イライラを話しながら笑顔になっていきたいなと思いますので、皆さん最後までお付き合いをよろしくお願いします。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ第87回目放送、イライラしちゃう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。では、偉人からアニメ、漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしようというコーナーです。さて、今日の名言は、笑顔にまつわる名言を紹介したいと思いますね。ということで1つ目、精神科医斉藤茂太先生の名言です。なんか名前なのか名字なのかみたいなね、ダメそういうこと言っちゃう。はい、人の顔を美しくする最高の美容術は笑いである、ということでね、本当に、なんだろうな、私も笑顔の人って、例えばどんな容姿の人でも美しいとか素敵だなってやっぱ感じるんですよね。でもそのね、私昔からずっとこう笑ってることが多かったと思うんですよ。だから目尻の横にシワがね、深いシワができてて、これね、もうずっと治らないの。これを、なんかね、それができた頃はなんかここに笑いじわができて、なんか深いシワがあって嫌だなとは思ってたんですけど、今こんな年になってみると、それもその過ごしてきたのがなんか幸せのなんかその年輪じゃないですけど、なんか笑顔が多かったからこそ、こういう消えない笑いじわができてるっていうのは、これはこれでいいのかなと思える年になってきました。もうちょっと若いととか、あともうちょっとね、こう顔を前に出す仕事をしてる方とかだったら、こういうところにこうヒアルロン酸とかを打ってね、シワをなくしたりとかっていうのはいいのかもしれないけど、別にね、その顔を売ってるわけじゃないから、ダーはそれでいいって、だからね、私はこれでいいのかなって、こう、幸せの、ね、目尻のシワがどんどん増えていくようにね、ニコニコしていたいななんてね、思います。だからね、そのいろいろ美容のね、そのね、先生も言うように、やっぱこう笑いって幸せのアドレナリンが出るそうなんで、やっぱなんか辛い時でも、口角を上げるのか、なんか面白いものを見てちょっとでもフフフって笑えるっていうものをね、 見つけていけたらね、いいんじゃないかななんて思います。そして2つ目、アメリカの俳優コメディアンジョージ・バーンズの名言です。楽しんで失敗する方が退屈しながら成功するよりいい。これもね、どっちもどっちかなって思うんですけどね、まあ、もちろんなんかうわ失敗しちゃったははーみたいな感じで楽しければ、なんかその時に、まあ、それで終わっちゃいけないけど、なんかまたなんとかなるさっていう気分にはなると思うんですよ。でも不真面目にやってるってわけじゃないと思うんですよ、ちゃんとね。でもこれってこうやったらこんなことになるのかなとか、こんなことやってみたらどうだろうっていう、前にこう希望を持って挑戦して、まあ、それが失敗したからといって、その道のりでやったことっていうのは全てこう自分の糧になるから、やっぱ楽しいことの方がいいのかなと思います。で、確かになんかただなんだろう、なんかいろんな今でいうね、そのコロナウイルスとかのワクチン作るのに、なんか失敗しちゃったみたいな感じでやってちゃいけないとは思うから、時と場合にはよるけれど、でもなんか挑戦する時も苦しむよりも、なんかこう苦しみの中で楽しさみたいなものを見つけて、自分なりにこうなんかニコニコしながら楽しんでワクワク挑戦できればいいのかななんてね思います。で、なんかその楽しんで失敗もするけれど、でも失敗するだけじゃなくて、その後にね、また成功するための道探しみたいなのをまた楽しんでできるようになれればいいのかなと思います。まあ、退屈しながら成功したとしても、まあ、成功の後にその退屈した時の苦しみよりも倍嬉しさが来て、わーって喜べれば、またそれもいいのかなとは思いますけれど、これはね、なんか私も、50%、50%ぐらいかな。なんかこの気持ちもわかるけど、でもなんかその苦しんで成功した時の喜びっていうのも、なんか私一つだなとは思います。でも理想としてはやっぱりこう楽しんで成功する方がいいですよねだからもちろん失敗する方を先に考えるんじゃなくて、楽しみながら成功してみんなで喜べるっていう方をがいいけれど、でもこの名言も、まあ、一理あるのかなと思って今日紹介させていただきました。それでは今日は笑顔にまつわる名言を2つ紹介させていただきました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さて今日のテーマは思わず微笑んじゃうことにフォーカスしたいと思います。さあね、さっき冒頭でも紹介したように、今日私はイライラしてるのそれはなぜかっていうと、もう本当にね、大したことじゃないんですよ。今日まあ小雨が降ってます。ここまで駅からここまで来るのに約3分ぐらいかな、徒歩歩くんですけれど、やっぱりね、小雨だし、まあね、ちょっと傘を差そうかなっていうね、傘を差してきたんですけれど、で傘もその、荷物になりたくないので、折りたたみの傘をね 差してきたんですよ。で、折りたたみの傘を差して来たはいいけれど、途中のコンビニに寄るときに、あの折りたたみの傘をね、そのコンビニの前に置いてある傘立てに、まあ、置こうとしてもなんかこうね、刺さらないわけなんですよね、あのうまく閉じると、なんだろう、こうペッてこう、なんだろう、こう反対折り返しみたいになるじゃないですか。わかるかな、折りたたみ傘を畳むとまっすぐに三角にならなくて、こう途中でこう折れるでしょ、足が。で、そうするとその足が邪魔でこの穴にグッて入らないから、結局ちっちゃくしてグッて入れるんですよ。こうギュッて 手でギュッてやってわかるかな入れるんですけど、そうすると自分の両手が濡れるわけなんですよね。なんか傘めと思って、で、で、で電車に乗る前も普通だとそのまま持ってればいいんですけど、その折りたたみだとね、ちょっとこうちっちゃく持ってないとバーって広がっちゃうの、すぐ。だから結局手が濡れるわけなんですよね。でもなんか途中で万が一やんだら、大きい傘だと邪魔でしょ。だから折りたたみを持ってるんだけれど、でもね、なんかそんなね、ちょっとしたことにイラッとしたら、次から来るものも全部イラッとするわけなんですよ。なんかその傘を差して歩いてます、もうこの傘目と思うでしょ。そしたら目の前に歩いてる男性がすんごいスマホ見ながらゆっくり歩いてたの、おっせえなと思うでしょ。それでもイライラして、だからここに来るまでになんか3イライラぐらいしたんですよ、駅降りてから。で、着いてから、もともとね、なんかそのイライラについて話そうと思ってたわけじゃないけど、そのね、なんかこれから梅雨だからなんかジメジメしてるし、そのなんかちょっと笑顔になれる話をしようと思ったんですけど、なんか自分が今こんな気持ちだから、そんなことをこう話してちょっと気分上がるのかなって思ったんですけどね、なんか話してたらどうでもよくなってきましたでこれって不思議で、一個イライラがあると次に来るちょっとしたどうでもいいことも全部イライラになっちゃうんですよ。そうするとさっき言ってたね、そのさっき言ってたイラ局長のイラがさっき言ってたその目尻のシワじゃなくて眉間のシワが増えていくんですよ。で、眉間のシワは増やしたくないなって極力ね思いまして、でね、そう、思わず微笑んじゃうことっていうのをね、今日紹介しようと思ったなんですけどね、変な顔してる局長が面白いはははは。私最近 YouTube で夜はミュージシャン、昼間は猫ヘルパーっていう動画を見てるんですよ。で、マイキャットフォーヘルっていう、あなたのなんか猫なんか矯正しますみたいな、でその番組、海外の番組なんですけど面白くて、で猫ちゃんがそのお家の中で問題を起こしてるんですよ、いろいろ。でそれを、解決、簡単に言うと解決するっていうもので、で猫がその問題を起こすことでもう家族崩壊みたいな、でもう中にはもうあの猫は手に負えないから安楽死させてほしいとか言ってる、簡単に安楽死とか言ってるね、そんな家族もいるんですけど、そのなんか男のちょっといかつい男の人が夜はミュージシャンやってて、昼間は猫のヘルパーをやってるっていう人が2週間後でこうやってくるんですよ。で3回目に来た時にその猫ちゃんがすごくいい猫ちゃんになるんです。でもそれは猫ちゃんだけの問題じゃなくて、その環境を作ってる人間の問題だったりとか、猫を異常に怖がってたりとかする、その猫もなんか気持ちの鏡なんで、怖いと思ってたり緊張したりとかすると猫にもその緊張が移って攻撃的になって、でそれを見てるとすっごいなんかこうかわいそうなんですけど、最終的にはなんかその本当に家族になれて、なんか猫ちゃんも嬉しそうにしてて、なんかそういうのを見ててね、なんかすごいなんか思わずね、なんかニコニコってしちゃう、そんな番組があって、だからね、何が言いたかっていうと、動物はいいなって ていうなんか私最近その動物ものの動画をよく見るんですけど、なんかねやっぱ動物っていいなって思って、でやっぱりその動物の気持ちっていうのもねこう考えながら、それを分かってあげられる人がねこうやって現れるとね、なんかすごくあの幸せな時代になってきたんだなってねあの思いました。ということでね、今日は思わず微笑んじゃうことをテーマにお話しさせていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
真田ゆかのマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは笑顔にまつわる名言を2つ紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは思わず微笑んじゃうことについてお話しさせていただきました。まあね、こんな来るときイライラしてた私でも、その思わず笑顔になっちゃうことをお話ししてたらね、ちょっと目尻のシワが増えたかなと思います。まあもともとそんなにね、私沸点が低い方で、みんながイライラしてることをそんなにイライラすることかなって思う方なんで、まあ、はい、沸点低い、高い低くない、高い、そうそう、すぐナイフみたいにね、触るとナイフみたいに切れちゃうんじゃない、沸点が高いんですね。あんまりね、切れない方です。あ、間違えた、ドヤ顔して言ったの。あー、もうムカつく、最後にイライラする、せっかくいい感じで終わろうと思ったのに、沸点低いはもう、はい、今日は一日イライラして終わりたいと思います。せっかくねちょっと笑顔になったのにね、はい、ということでね、もうイライラするわ。ということで、番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はアンダーバーじゃない、アットマークの後、ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第87回目放送、イライラしちゃう、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんか眉間のシワがちょっと増えそうな真田ゆかがお送りしました。また次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。